松山です。
どうも伊藤です。3月っていうと、なんかいろいろ年度末とかで忙しい時期っていうのあるんだけどさ、確定申告に行ってきたんですよ。あ、行ってきたってのは嘘。確定申告をやりました。
ああ、4月15までだったんでしたっけ、今年も。
そうそうそうそう。今回はなんかちょっといろいろね、世間の事情的なのがあって、まあ、4月15まで伸びてたんだけど、いや、おかげで、まあ、俺的には助かったのよ。確定申告、e-tax? インターネットで納税できるやつがあるのよ。
ありますね。
で、納税っていうか、まあ、確定申告をやれるのがあって、まあ、それをやってみたっていう話。
はいはい。
で、e-tax やるにはさ、2つ方法があって、1つが、税務署に行って、その専用の ID とパスワードを発行してもらう方法。で、もう一つが、e-tax とマイナンバーカード、税務署のページとマイナポ、えっ、ー、と、マイナポータルかなを連携させて、そこから、まあ、確定申告を行うっていう方法。の二つがあるのね。俺は、税務署に行くのもめんどくさかったし、マイナンバーカードをついにゲットしたので、それで、申請をしたのよ。なんていうのかな、やっぱね、便利になったと思う、本当に。やっぱりそれまでって確定申告、自分自身ではやったことなかったんだけど、まあ、他の、うちの親とかがやってるのちょっと見てたりとか手伝ってたりとかはまあしたことがあるから、どんなにめんどくさいかっていうのはなんとなく分かってたんだけど、いやいやいや、もし税務署に出すってことになるとさ、税務署にわざわざ行ってたよ。で、こんな書類作りましたっつって、その担当の人に見せて相談してさ、で、紙の書類、商標作って見せて、どうのこうのってやって、まあ、めちゃくちゃ時間かかって手間かかるのよ。
そうですよね、並ぶしね。
そうそうそうそう。まあ、そもそも俺の今回の申告なんてもうふるさと納税とさ、あとやるとしても医療費控除やるかなぐらいの話だったから、全然そんな大した手間でもなかったんだけど、まあ、マイナポータルと e-tax を連携させるっていうのをやって、申告するの。本当に便利だったので、もし今後 e-tax 使うって人は、ぜひ、マイナンバーカードを元にした、申告をおすすめし
それは何、iPhone でやったんですか？パソコンでやったんですか？
ます。と、iPhone でやりました。
あれも、あれ、それ対応してる iPhone とかないと確かいけなかったんですよね。
まあね、でも、多分今時の新しいやつ持ってる人だったら、多分大体いけんじゃない
だ
か
いたいいけると思いますよね。エリカか。
な。俺のやつだと iPhone SE の第2世代っつうのかな。で、普通にアプリから読み込めたし。で、まあ確かにもしマイナンバーカードを携帯から読み込むっていうことができないと、カードリーダーライターっ
なんかね、ちょっとめんどくさくなるよね。
ていうのをわざわざ買って用意しなきゃいけないから、まあそれちょっとめんどくさいんだけど、まあ、携帯でやりま
そう
しょう
そう、
よ。
スマホの方がいいですよね、きっと。
うん。
え、それ読み込んで、スマホでやるのは、ポチポチ金額を入れていく感じなんですか？
まあそう、そう、で、スマホでももう見た通りに入れていくだけ。源泉徴収票の、金額入れて、で、今年度寄付した金額、ふるさと納税の額だけ追加して、で、医療費控除あるんだったら、医療費控除の、事前に作った一覧表をくっつけて、で、領収書は家で保管みたいな。
ふるさと納税のあれ？なんか紙みたいなのって提出しなくていいんでしたっけ？
紙はね、提出しなくていい。
ああ、そうなんだ。
持ってるだけでよい。紙提出するのは、ワンストップ特例ってやつを使う場合のみなんじゃないかな。ちょっとそんな、はっきりしたこと言えないけど。少なくとも今回は、ふるさと納税で市町村に寄付しましたっていうのを選んで、で、いくら寄付したか、どこの市町村を選んで、いくら寄付したかっていうのを書くだけ。で、それをその寄付した数だけ入力したら終了。だからまあ、本当一回やっちゃえば、本当時間にして、まあ、どうだろう、30分あれば終わるんじゃない？すっごい早い。ただね、なんかちょっと、いちいち鬱陶したかったのは、マイナンバーカードの読み取りのために、マイナポータルと e-tax のサイトを何度か行き来して、そのたんびにその携帯で読み込むっていう作業があるんだけど、それは、なんか何回も何回も起動して読み込んでっていうのが、 あったから、ちょっと途中でわけわかんなくなりそうな人はいるかもしれない。
なるほど。
ただまあ、落ち着いてじっくりやれば、そんなに難しい話でもなく、e-tax でやるのはいいんじゃないかな。
とね、確定申告はね、なんかみんなやった方がいいと思うんですよね、僕的にね。
そうね。
やんないとわかんないことが多いじゃないですか。この源泉徴収のこの金額とかって、あ、ここの、こういうことね、みたいな。その原則みたいなのさ、やっぱり知っといた方が絶対いいと思うんだよね。年末調整でか、なんかね、事情でやってくれるから、やんなくていいんだけど。
まあでもね、その確定申告の申告ちゃんとしておくだけで、その住民税のね、翌6月からだっけ、うん、6月からの住民税の金額がちょっと変わったりとかっていうのもあるし。
そうですね。だからふるさと納税はやった方がよくて、僕はワンストップとくらいでやっちゃったから、特にやることなかったんですけど、
うん。
で、確定申告自分でするの方にしとけば、ちょっとめんどくさいけど、それで、スマホでね、マイナンバーカードもあるから、やることによって、この一連の流れが分かりますよね。
そうそうそうそうそう。
どういう仕組みで所得税とか住民税が決まるのかとかさ、
うん。
ね、その辺の税金の仕組みとかを知らないと、ただただお金が消えてくっていうか、
そうなのよ。
その辺知っといた方が絶対いいと思うんだよね。
マックスで取られるからさ、当たり前だけど。
そうですよね。
細かくちゃんと申請して修正すれば、実はいや、あんたのところそんなにここまで税金取らなくてもよかったわ、みたいな話はあるんだけど、それは自分でちゃんと申告して正しく示さないと、まあ、認めてくれないっていうか、当たり前だけど、勝手に直してくれない。で、医療費控除なんかもさ、領収書を集めたりとか、消費を作ったりするって結構めんどくさいんだけど、の割に取ってくる金額そうでもないの。
うん、そうですね。
まあ、年に10万以上医療費だった場合に、それを、かかった金額から10万分引いた分が所得から控除されるようになって、それに対して税額が決まるから、その決まった税額で、まあ、パーセンテージでわずかに差額が出たらその分返してくれるっていう仕組みなので、まあ本当、例えば年に100万とか使っても、まあ戻ってくる金額で言ったら、まあ 2,3 万戻ってくればいいかなぐらいな感じ。
あ、でもそれ所得税ですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
でも住民税も方も変わってくるから、そっちの計算がちょっとよくわかんないんだけどね。
うん、いやでもね、実際その医療費控除そのもので、所得税のなんていうのかな、還付、
うん、
は大したことないんだけど、住民税の、税率ところで変わると、年間の節税効果って結構あったり
する。そうですよね。結構変わる気がするね。
そう。で、その年の医療費控除って、その年中に間に合わないと、住民税の、減税っていうのかな、住民税の適用には間に合わないんだけど、5年分まで遡って申告できる。だから2022年には2017年がマックスなんだけど、2017年に例えば、まあそうね、100万ぐらい医療費かかってたとするじゃん。そうすると、所得の控除、それを修正して申告すると、所得の控除の他に住民税で多めに取ってた分を戻してくれたりするから、還付申告って言ってね、そういうのがあるから、今年のやつだと、住民税が単純にかか安くなるってだけだから、お金戻ってくるっていう効果はないんだけど、年間ではお得になるし、もし過ぎてる場合でも、所得税の還付プラス住民税の還付がある。
うん、そうですね。
だからその辺のこと考えるとね、やっぱり大したことない金額に見えるし、手間に対してどうなのって思うかもしれないけど、いやー、やった方が。
絶対やった方がいい。これはマジやった方がいいと思う。
でしかもね、e-tax だと早いのよ、振り込まれるのが。
あ、そうなんだ。
で、さらに言うと、なんか控除額も10万ぐらい増えるらしいんだ
よ。あ、そうですね、今。うん、確か。青色申告ね、とかで変わってくるんで。
まあ、多分この納税のやつってさ、それぞれの人の事情によっていろいろあるからさ、なんていうの、私のケースとね、皆さんのケース違うってこと十分あり得るんだけど、でも、基本的なスタンスとして、税金をちゃんと正しく申告することによって、基本的には多く取られてるから、その分をちゃんと正しく戻してもらえるっていう、それだけでも だし、自分がこのどういうふうにお金を使ってて、納税がどんだけあって、どういうふうにね、控除されてとかっていう、そういう仕組みとか、なかなかみんな誰も教えてくれないからさ、自分でしっかり勉強してやらないといけない、そういうふうにやることって大事だなーって。
本読んでもね、なんとなくわかるんだけど、実際にね、自分で手を動かしてやってみないとね、ちょっと理解できないから、そういう意味では、ふるさと納税やって、自分で確定申告が一番、なんかいいのかな。一番やりやすいかな、とも思いますね。社会人の人はね。
で、ふるさと納税しかやってないよっていう人だったら、まあ確かに、で、5箇所以内だしとかっていうんだったらね、ワンストップ特例でそのまま書類投げちゃったら、自分で何もやらなくていいから楽だしさ、ね、それでちゃんと恩恵も受けられるから、まあそれはそれでいいんだけど、ね、例えば医療費がちょっと多めにかかったなとかっていうんだったら、医療費控除とか入れればね、
そうそう。
ちゃんとその分戻る。というわけで、e-Tax とマイナンバーカードの連携は結構便利になってきてます。
まずみんなマイナンバーカードを作るところをやらないとね。
確かにね。
みんな持ってない人結構いるから。
いや、そうなんだ。俺もまだマイナポイントの申請してねえからさ、ちょっとして5000円もらわないと。
そうそう、ちゃんとね、申請しないとね。
どこでもらうのが一番いいのかな。やっぱペイペイあたりでもらって、ポイントの投資に回すのが一番なんか現実的なのかなとかって思う。
ああ、なんでしょうね。まあいいんじゃないですか、PayPay でも。LINEPay でも。
まあ、何でもいいっちゃダメ。
何でもいいっちゃ何でもいいっす。
まあ25%還元ってやっぱでかいよ。
でかいっすね。まあ、上限5000ポイントでしたっけ。
そう。2万までがマックス。2万チャージして5000ポイントもらい。2万円分で2万5000使えるみたいな。だって夫婦2人だったらそれでまあ1万円分得だもん。まあ結構お得だよ。
全然、やった方がいいと思う。
そんな感じでした。
はい。じゃあ、以上にしますか。ありがとうございました。
ありがとうございました。